通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。5月26日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。はい、週が明けてまた今日からね1週間始まるわけですけれども、今日から始まる1週間がね5月の最後の1週間ということでね、早いですね。もうさ、年が始まって前半戦終わろうとしてますよ。もうね、この1週間で5月が終わってしまうと、次ね6月ね、この1ヶ月が終わると、この2025年の半分は終わることになる。なんかさ、僕ら日本人ってどうしてもこう年の感覚を持ちつつもね、大晦日とか年末年始とか大切にしたりしてますけども、持ちつつもどこかこう年度単位の切り替えを自分の生活軸に当てはめてるから、なんとなく1年は4月からスタートしたみたいな感じにね感じちゃうかもしれないですけども、年単位で考えると実はもう半分近くいっていますね。そういうふうに考えている間に、あっという間に年度も半分過ぎていったりするわけですよね。まあ自分の中でどっちを中心に考えて計画して動いていくかみたいなところっていうのは持っておくと、もしかしたらね、まあ過ごしやすくなるんじゃないかなというふうにね思ったりします。こんなこと考えたことあります？どうですか？皆さんは年単位でこう1年の計画であったり目標であったり、まあ別にあってもなくてもいいんですけど、もし立てるとすればね、そういうこと考えてます？もしくは年度単位で考えてます？そこら辺がね、もし定まってないのであれば、定めておくっていうのも一つのね、まあ生きやすくなるための方法かもしれませんので、よかったらね、この放送を機に考えてみてもらってもいいのかなというふうに思ったりします。皆さんのご意見、よかったらくださいね。いや、この真面目な話の流れでさ、本題に入っていきたかったわけですけども、もうどうしてもね、脱線したいの、今日。ね。もうなんでかっていうと、この放送してなかった約1週間ぐらい、ね、1週間以上の間の中で、もうね、話したいことがたまにたまりすぎて、ね、どちらかというと、面白い話、くだらない話の部類なので、もしね、そこはいいですっていう人は、本題の方にね、入っていってもらえればなと思います。ちょっとこう時間ね、タイムテーブルみたいのを概要欄の方にね、書いておこうと思いますので、そこを参考にしてもらえればと思いますけども、もうね、まあ体調悪かった息子ですけども、元気になりまして、ね、学校に通い始めましたよ、またね。そう。で、この週末は久しぶりに、OT、作業療法ね、の時間もあったわけ。ね、土曜日の午前中にね、まあ病院でやってるね、訓練というかリハビリなんですけど、作業療法に行ってきたわけですよ。もうね、本当に最近ね、息子の言葉の受け答えがさ、ちょっと面白くって、その話をね、しときたいなっていうふうに思ったんですけどね。めちゃくちゃいい先生なんです。OT の先生ってね、実はね、もう男の先生で、まあうちの息子のね、まあ癖というか特徴っていうのを、まあがっつり掴んでくれててね、まあ何が言いたいかというとね、おだてたり褒めたり乗せたりするとかなりね、いろんなことをやるっていうのがうちの息子のね、特徴の一つではあるんです。まあみんながやってうまくいくってわけじゃないんですよね。これがまた関係値であったりとか相性もあったりするんでね、難しいとこなんですけども、その OT の先生はまあね、次第に時を重ねるにつれね、うちの息子の扱いがめちゃくちゃ上手になってきてて、もうほんとね、最近ではなるほど、その作業療法の内容とか、その持ち帰ってね、僕らはその親としてリハビリのね、術を家でやれるようにみたいなところを持って帰るものなんですけども、それ以外の関わり方の面とかもね、すごく勉強になったりするんですよね。うん。で、その中で面白かったのがね、OT の、まあ、1時間ぐらい枠を取ってもらってるんですけども、メニューを決めるんです。うん、1,2,3,4番ぐらいホワイトボードをね、小さめの A4 サイズぐらいのホワイトボードに書いて、で、絵カードというか写真ですよね。その、やる内容。例えばトランポリンの写真があったりとか、なんだ。まあ、チーク玩具がいろいろあるんですけどね。そういったものの写真とかたくさん用意されてて、どれがやりたいみたいな感じで先生が促してくれるんですよ。でまあ、先生の中では多分、流れとか、これやってほしいことって大体決まってるっぽいんですけど、一応息子主導でね、こうお話をして進めていってくれるわけです。うん。で、まあ、息子にね、言った時に、 まあ、トランポリン大好きなんですよ、ね。まず一番大体トランポリン入れて、大きなトランポリン家に置けるようなサイズじゃないやつなんですけどね。それで楽しんで、ちょっとね、まあ、体のね、まあ、テンションを高めて、心もテンションを高めて、そこから、まあ、手先の作業とかに入っていったりみたいな感じのね、流れなんですけども、流れと思うんですけどね。うん。まあ、結構好きかっていうわけですよ。うちの息子は別にそういう流れなんか知ったことじゃないからね。で、まあ、先生的にはこれがやってほしいという、まあ、体幹系のトレーニングがあったりするんですけども、それを提案すると、うちの息子、まあ、体幹あんま強くないんでですね、怖かったりするのかな、多分ね、怖いとか言って、いやいやいや、みたいな感じでね、少ない語彙なんですよ。本当会話あまりできないんですけども、その中でね、一生懸命拒否してくるので、そこに進まないと。ね、そして先生も頭を悩ませて、どうしようかね、どういうふうに考えようかね、みたいな感じで言ってると、息子がね、すごくニコニコしながらゆっくりと、考えよっかって返してくるわけね。ちょっと上から目線だよねこれってね、僕ら親は思ってるわけなんですけども、先生はねその後もちゃんと進めてくれて、まあ、メニューが決まってさ、いざじゃあね、1番トランポリン、2番何々、3番何々、4番何々、これを今日はやりますみたいな感じで言って、よっしじゃあ行こうかっていう風に先生がね気合い入れて言ってくれると、息子ゆるりとね、行こうかってね、いやね、君のためにやってくれてることだよってね、言いたいけども、おいおいってね、突っ込みたいけども、ね、そこはね、もう先生の優しさにね、甘えながらも、OT ね、1時間楽しく過ごさせてもらったような感じです。なんかね、この、オウム返しなんですけども、理解しつつ返していくようなところとか、そこら辺のね、ちょっとこう、会話が進むようになってきたりしてね、噛み合う、会話が噛み合う楽しさっていうのが最近ね、増えてきました。ね、しかしながら、こういったね、受け答えがちょっと上から目線っていうのがね、ちょっとクスッとね、笑ってしまうね、一つの出来事かなというふうに思ったりしたので、今日ね、ちょっと雑談がてらお話しさせていただきました。それではね、話を戻させていただきます。まあ、冒頭の話でも少しね、させていただきました。まあ、1年の節目や区切りとか目標の考え方の中のね、話なんですけども、今日の本題は、まあ、そこからというわけではないんですけども、コスパ、タイパというけれども、ハマってないかい？その罠にっていうタイトルでね、お話をしていきたいと思うんです。いや、もうさ、最近よく聞く、いや、最近じゃないよね、もう何年もよく聞きますよね。コスパ、タイパ、ね、コストパフォーマンス、タイムパフォーマンスのことですよね。うん。いや、もう、そんな時代だよねっていうふうに思いますよ。ね、AI も発達してますし、ね。僕も、でもこのコスパタイパ、もちろん気にしちゃいます。ね。これコスパどうかなとか、もっとタイパよくできないかなみたいなさ。まあ、僕もともと容量あんま良くないんで、まあ、だからこそね、こういうライフハックじゃないですけど、こういったね、まあコスパタイパ術みたいなものにね、目を引かれるのかもしれないし、憧れちゃうのかもしれない。うん。ほんと忙しいね、現代だし、容量の悪い僕も相まって、まあ、できるだけ賢くね、時間やお金を使いたいっていうふうに思ってるんですけど、どうですか？皆さんもそんなふうに思いません？まあ、僕これ割とね、こう時代の流れ的には自然なことだっていうふうに思うんですよね。いやでもさ、こういう話をするとコスパタイパばかりが全てじゃない、もっと大切なものがあるだろう、こんな強い意見じゃないかもしれないけど、なんかこんな風な意見って結構あるくないですか。うん、まあ、これに関しても僕もねすごくよくわかります。まあ、なぜならばそもそもコスパタイパとは対極にいるようなタイプの人間です。ゆるゆると過ごしたい、もうねこの土日なんかあれですよ、息子の病み上がりとか言いながら、でもマジで息子も寝不足だし、僕も妻もなんかちょっとね寝不足あって、まあ、妻なんかね昨日話してましたけども、まあ、やっぱり戦力外ですよ。僕夜グースかピースかね、いびきでかい音で書いて寝てるだけのねおっさんですよ。で妻は息子のね、まあそのちょい体調悪い時は特にね、呼吸してるかなとかさ、ね、鼻が出てたらね鼻を拭いてあげようみたいな感じで、夜もねちょっとこう敏感になってるわけ、センサーがピッピッってなってるわけです。それをちょっと引っ張ってて、病み上がりだけどまだ夜中にもちょっと起きちゃうルーティンがねまだできてるんだよねみたいなことを言っててね、いやー素晴らしい妻だなというふうに思ったわけですけども、まあ、そんな感じで全体的にねちょっと本調子じゃないっていうところで、まあ、OT には土曜日行きましたけども、それ以外はね割と家族さんに抑えめ抑えめのスケジューリングでのんびりと過ごしました。もうそこの世界にはねコスパタイパなんてほぼほぼ存在しません。 ね。本当にゆっくりとした時間を家族3人、まあ3人じゃない、実家に行ったりもしましたけどね、あとお買い物とかにも行ったりもしましたけども、ね、ゆっくりのんびりとね、コスパやタイパと無縁な生活、ね、時間を過ごすことができました。もう本当にね、幸せだなっていうふうに思いますよね、そういう時間も。だからこそ、このコスパタイパばかりが全てじゃない、もっと大切なものがあるだろう論は、全然賛成、ね、反論するつもり全くなし、本当にね、賛成する部分たくさんあります。ただ今日の僕のスタンスはコスパやタイパを重視すること自体を否定したいわけじゃないんですよ。ね、この全てじゃない派に入りたいわけでもないわけ。うん、むしろね、僕コスパタイパを重視することを初めに言ったように気にしてます。ね、だって、まあ、それ一つの大事な視点だと思うんですよね。この時代の流れ的にですよ、本当に。だって限られた時間とかお金を有効活用するっていうのはね、やっぱ生活の知恵じゃないですか、ね、でここでタイトルの話になるんですけども、罠ですよ。ハマってないかい、その罠に、ね、この罠何かっていうと、いや最近ねふと思うのが、別にね何があってきっかけがあってこれだっていうふうに思ったわけじゃなくて、いろんな人との会話や自分の考え方や行動であったりとか、ね、そういったものを見ていく中で、なんかねコスパタイパを意識するあまりに、いつの間にかそのパですよ、パフォーマンスの部分ね、つまり得られる成果とか、何満足度とか得られる価値みたいなね、そういったものがなんかスポーンと抜けてて、もう本当になんかいつの間にかシンプルにただただコスト、ね、つまり安さみたいなところですよね、とかタイム、これは速さ、時間ね、それだけで物事を判断しちゃってる人って意外と多いんじゃないかなっていうふうにね思った。もうここが罠なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。うん、例えば映画のね、なんか見る映画を2時間見るじゃないですか。ね、あとドラマでもいいですよ。まあ最近だったらね、Netflix とか Amazon プライムとか U-NEXT とか Disney プラスとかね。動画配信サービスもいっぱいあります。そこでしか見れないね、本当に素晴らしい作品、映像作品たくさんあると思うんですけども、そういったものを見るにしてもさ、2時間もかけられないから倍速で見てあらすじだけ分かれば OK みたいなの話とか、あとご飯食べる時ももうとにかく安くて早くてお腹が満たされればそれで OK みたいなさ、うん、いや分かりますよ、もちろん僕もそういうことありますね、時と場合によりますよ、ね、だけどさ、これを当たり前にするのは違うんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そういう時もありですよ、ね、でもこれが当たり前になるとどうですか。例えば映画だったら出ている俳優さんの、多分ね俳優さんが好きだったりとかね、まあ、作家さんとか、ね、監督が好きだったっていう場合もあるかもしれませんけど、それにしてもですよ、その出演者や制作者側の、ね、細かい設定であったり表情とか演技とか映像とか、ね、あとは何音楽、ね、いい音楽も多いですよ ね、そういう映像作品の心に打たれるような音楽とかさ、そういうなんだ味わう部分をこう全部すっ飛ばしちゃってるかもしれなくないですか、ね、食事にしたって素材の味とかお店の雰囲気とか、あとは行ってる人とこう楽しめる、ね、一緒に食べることが楽しかったりするじゃないですか。そういう楽しさとか、ね、そういうものが抜け落ちて、言い方悪いけどただの燃料補給みたいになっちゃう。いやそれって本当にパフォーマンスが高いって言えるのかなってふとね疑問に思ったわけですよ、ねえ、まあ、安く済んだかもしれない、早く済んだかもしれない、でもそこから得られるはずだった感動とか満足感とか学びとか、そういうものがもし減ってしまっているのだとしたら、それって結果論ですよ、まあ、長い目で見たりしても実はローパフォーマンスっていうことになっちゃってるんじゃないかなっていうふうにね、うん、安かろう早かろうっていうフィルターだけで物事をね選んでると、本当に自分が何に価値を感じてるのか、何に心が満たされてるのかがだんだんわからなくなっちゃうね、本当にこういつの間にかですよ、多分それって。でこれこそが僕が思うね罠なんじゃないかなって。 まあね、再三言いますけども、もちろん効率を求めることが悪いわけじゃないんですよ、ね、だって効率化して生まれた時間やお金で自分が本当にやりたいこととか心から楽しめることに使うんだったら、それはね素晴らしいことじゃないですか、ね、大切なのは何のためにコスパやタイパを意識するのか、ね、その目的を見失わないこと、ね、そして時には非効率に見えること、時間やお金がかかることの中にこそかけがえのないパフォーマンス、つまりこう豊かな経験であったり深い満足度がね隠れてるかもしれないっていうことを心のどこかに留めておくことなのかなっていうふうに思ったりします、うん、てかこう元々は多分そういうものがあってコスパタイパを追求したり意識したりしてると思うんですけども、いつの間にか多分抜け落ちちゃったり忘れてなんか置き去りにしちゃってると思うんで、振り返ることを忘れないっていうことが大事なのかもしれないなっていうふうに思うんですよね。コスパタイパっていうのは言ってみるならば便利な道具ですよ、うん、だからこの道具に振り回せれるんじゃなくて、上手に使いこなして自分にとって本当に価値のあるパフォーマンスをね追求していきたいですよね。はい、というわけでね、今日は、コスパタイパというけれどもハマってないかいその罠にというねタイトルでお送りさせていただきました。皆さんはどう思われましたか？たまにはさ、あえてゆっくり時間をかけてみたり、ちょっとだけ贅沢してみたりするのも新しい発見があっていいかもしれませんよね。ということで本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして私社会福祉士のただは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。